いてご一緒に学んでまいりましょう。聖書の御言葉の、第一コリントの2章の9節のみになります。第一コリントの2章の9節に、ご一緒にご一緒に、はい、
正しく聖書に書いてあるとおりです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心の思い浮かんだことないのにも、神が愛する者のために神を備えてくださったのは皆のことであります
。一言の中にも書いてありますように、まあ世の中の多くの人々はですね、夢を描いて人生を過ごしていらっしゃいます。私たちクリスチャンも夢と幻を描きながら、将来を期待しながら私たちも信仰生活を歩んでいます。でも世の中の人もそうでありますが、私たちも夢があってもなかなかその夢を実現させることはできないことが多々あると思うんですね。ですから、大きな夢を描いてですね、信仰生活を始めましたけども、なかなか夢が実現しないから、少し夢がでかすぎたらちょっと小さくしようか、どんどんどんどんですね、実現しなければ夢のグレードというのはどんどん落としてですね、まあどこかなというところで私たちは生きていくことがあると思います。でも聖書の中にですね、神様は、ね、何でも求めようと書いてあるんですね。あなたが願うならば願うことを実現させようと聖書は教えていますし、神様は私たちに何でも願いなさい、求めるものは必ず手に入れることができるから求めていきなさい、このように私たちに勧めているんですね。ということは、私たちはですね、神様を信じる私たちは世の中の人と違って、どんなに不可能だと思えたとしても可能であると信じて物事に挑戦しなければならないと思います。まあ、2、3年前にですね、ベストセラーの本が出まして、それはチェイサーという本でありましたが、挑戦者という本でありました。私たちはいつも挑戦するものでなければならない。信仰を持ってですね、人生を本当に挑戦して、そして夢を描いて人生をかけるものでなければならないと思うんですね。夢を実現させるために、実現できない人たちの大きな問題というのは、夢を実現させるための努力が足りない、当然のことだと思うんですね。努力が足りないからでしょう。私たち信仰者もですね、そういう意味においては努力が足らなかったら神様の祝福も私たちに十分はやってこないということなんですね。じゃあ神様の祝福は努力しなければならないんですかといえば、そうでもないんですけども、でも私たちは信仰の努力というか、神様の御心にかなう信仰のですね、なすべきことをしなければならないんですね。今日ですね、それを意味を実現させるために、私たちがしなければならない、信仰者がしなければならないことをですね、この少しお話をさせていただきたいと思います。まあ、第一番目にですね、神様を信じたということは、もう努力しなくて、あとは、ご創船団のようにですね、まあ信じておればそのうち私たちは祝福された人生を歩めると勘違いをしてしまうことがあるんですね。神様は確かに私たちを祝福し、祝福のもとして私たちのうちに住んでいらっしゃいますが、でも私たちは、私たちがその祝福の神様を体験するためには、この神様に働いていただかなければなりません。働いていただくために、私たちが神様に働いていただくためにしなければならない第一番目の出来事というのは、私たちは夢を持たなければならないということですね。ここの大事に書いてあります、主法にも書いてあります第一番はですね、神様からの夢を描く、神様からいただいた夢を自分の夢として描かなければならないということです。神様は何でも求めようとおっしゃいましたけれども、でもですね、あなたの好き気ままで考えてそれを実現させようなんてことは神様は言っていらっしゃらないんですね。神様は御心にかなうならば、神様の御心にかなうならば何でも求めなさい、そうしたらそれを叶えてあげようとは言っていらっしゃるんですね。ですから私たちはですね、どんな時にも、ね、私の人生はこんな人生を歩みたいと思いますが、でもこれは神様あなたの御心にかなう私の人生でしょうか。逆に言えば、神様あなたは私を創造してこの世に生きるものとして、置いてくださいましたが、 私に対する神様の計画はどこにあるんですか。仕事に関しては神様あなたがくださる天命、天職と言われる天職はどこにあるんでしょうか。私の持っている能力を遺憾なく発揮できる、 100% を遺憾なく発揮できる神様が定めてくださった手の職は何ですかと、私たちは神様の側から提示される夢と幻というものを私たちは求めていかなければならないですね。ですからそういうことからですね、私たちは神からの夢をまずいただく努力をしなければなりません。私もイエス・キリストを信じた時はですね、多分24の時でありました。まあ、人生あんまり楽しいことがあんまりなかったので、ほとんど大学時代はですね、パチンコ屋で過ごしておりまして、で最後後半はですね、教会に導かれて教会に行きました。そして最後の年はですね、卒業の最後の年はですね、木津川の上流で洗礼を受けました。ですから、まあ、パチンコに行ってるから虚無感いっぱいでしたね。世の中に対する期待もありません。ね、そして自分が努力したとしても、そこそこの人生しか送れないから、まあそのことのために努力するのもしんどいかなということで、まあなんとなく浮世の風に流されてですね、生活しようかなという考えでおりました。ですからそこでクリスチャンになりましたので、ね、今から、大きな夢を抱いてですね、生きるという、そういう気力はその時はなかったんですね。だから、神様、私は救われたけど、何の仕事しましょう。この仕事もあの仕事も何でもやれるし、何でもやっても大丈夫ですよ。どんな仕事をしましょう。という意味ですね、神様にお尋ねするような人生で。でも、時々はちょっとですね、頑張ったんですよ。試験を受けました。すごい難しい試験で、全国で、何千人という人が挑戦してですね、何百人しか通れないという上級試験というか、まあ、そういう試験を取ったんですけども、全く分かりません。ダメだな、もう神様に尋ねてですね、何にしましょう、何をしましょうという尋ねました。そうしましたら、好きなことです。自分で一生懸命頑張っているときには、なかなか職を与えられませんでしたけども、神様に委ねたらですね、目の前にやってくる就職口が、もう本当にですね、天国のものに見えてですね、それが素晴らしいものに見えて、そこに何も考えずに、喜んで飛び込むことができたんですね。私たちがしなければならないのは、一番には、神様から来る夢をまず自分の夢として、受け取らなければならないということです。私たちが考えたとしても、神様が計画する夢には勝るものは描けないんです。私たちがいくら頑張ったとしても、神様がくださる能力と天職以上のものを私たちは自分で、この手にすることはできないんです。そのことをまず私たちは知らなければならないんです。アブラハムという人も75歳で神様から言葉をいただき、そしてそのお言葉を通して彼自身はですね、私の将来、私を通して多くの子供たちが生まれ、そしてその子供たちから一つの国が生まれ、そしてその一つの国からですね、救い主イエス・キリストが、まあ、そこまで理解してたか分かりません。救い主がその人類に祝福をやってくると、彼はですね、そのことを夢を描くことができたんですね。ですから、アブラハムの人生というのは、ないものをあるもののように、想像なさる神を信じました。すなわち彼の描いた夢がそのまま現実になるという素晴らしい体験を何回も何回も彼はですね、体験しているんですね。私たちはアブラハムは私たちの信仰の人間の側の父ですね。信仰の父ですから、このアブラハムの信仰に私たちも習わなければならないと思うんですね。そして第2番目に、今度この夢と幻とかそういうものを描いた時に、あとはもう神様がちゃんとしてくださったから、あとは大丈夫だから何もしないじゃないんですね。やはりそのために努力して、第2番目はですね、計画を立てなければならない。こんな夢が神様私に託してくださったと信じるならば、その夢を実現させるために知識がなければそのために勉強もし、そしてその職を手にするためには、資格を取ったり、能力を高めたり、努力をする、 そういうふうな計画を立てなければならないと思うんです。今回私たちはですね、私はウレス工房というのがあります。福祉の施設でありますが、新しい事業をしようということがですね、もう頭の中にありまして、でその事業はですね、4、5年前からもう頭の中に入っているんですね。でこれをしなければならない、その将来はこれするんだというのが 4,5 年前から自分の心に よぎっておりました。で、まあ人が集まってですね、なんか話をすることがあったらですね、皆さんにもう次はこれですよ、次の時代はこれをしな、この事業をしとかなダメですよ、出なかったらこの業界は生き延びるためにはこのこれをしとかな、こういう考えを持たなければなりませんよと自分で言いながらですね、それを聞いた人が一人ですね、一つの事業は去年やっていらっしゃるんですけども、もうそう言いながらですね、でもその言いながらそうしなければならないんだけども、どうして私ができるだろうかな、どうしてこの私のこの事業体がそれができるだろうかな、人もいないし、お金もなければ、場所もなければ、知恵もなければ、そのような導く人もいないし、援助する人もいないし、どうしたらできるかできるんだろうかと思っているんです。でもですね、でも今訓練できてないんですけどね、それから、1年経って、2年経って、3年経って、今4年目にかかってるんですけども、その間ですね、そのこうしなければならない、こういう風になっていくんだという夢はですね、一つも、かけることなく、地に落ちることなく、自分の中に思い続けている。そうしたら不思議なことですけども、夢描いて、そしてそのことを願い、そのことを強く願っているときに、何かいろんな情報が入ってきたりとか、いろんなその資金的なものが出てきたりとか、また人がですね、ね、この人かなと思ったらこの人じゃなかった、この人がやってくれるかなと思ったらこの人じゃなかった、そうこうしながらですね、最後にはある人が出てきて、私やってもいいですよと出てきた。だからまだ完璧にはですね、この4年目に4年目の当初で実現するように計画をしているんですけども、徐々にその夢が実現されてきているんですね。だから私たちが夢を描いて幻を描いたら、そのために計画をして、知恵を蓄えて、人材を蓄えて、そのために準備をして、そしてその時が来たらそれが実現していく。まあ、聖書の世界もそうであろうと思うんですね。私たちが聖書の世界でもですね、神様が言葉を与えてください、そしてはそれはとんもない出来事の内容のことであるかもしれない。ノアがそうであったように、天から雨が降ってくるから、そして、この家族のために、全、被造物動物たちのためにノア箱舟を作りなさいと神様が言われた時に、ノアがそれを聞いた時にびっくりしたことだろうと思うんですね。ね、今まで地から水は湧き出たけども、地から池やそういうものは湧き出ていたけども、天から雨が降ってきたというのはその時代は一度もなかったし、それまでそういう経験も一度も歴史の中でもなかったんですね。でも天から雨が降ってきて、そして自分の見ている海というものを見たことがない彼はですね、その荒野の中で、水がほとんどない荒野の中で、あののが全部水浸しになって、全てのものが水によって施されるということを神様が言われたことを信じなければなりません。彼はそれを聞いてその夢を受け取ったんですね。将来こういうことになるんだ、こういう幻を彼はですね、この現実ではない、もう想像もできない幻を彼は受け取って、ノアの箱舟を作り、そして神様の言われるように全ての動物たちがそこに入り、戸が閉められたその瞬間に雨が降ってきて、そしてこの全世界が海で壊れてしまったんですね。だから私たちはですね、神様がくださる夢はですね、必ず待っておれば、努力しておれば、そしてまた備えておれば、それは実現するものなんだと、私たちは信仰者はですね、それを信じなければならないんですね。そしてだから目的を持つ、夢をいただいたら、その夢に対して私たちは、今日の御言葉がずっと出ておりますが、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、 そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛するのために神の備えてくださったものは皆そうであるというように、目で見たことがない、そんな状況を見たこともない、そんなことも想像したものでしたこともない、ここの中に思い浮かんだことを想像したこともない、そしてそういうことを意味で誰からも教えられたことも聞いたこともないようなことを、神は神を愛するのためにしてくださることはいつもそうである。で、私たちが想像できたことを神様はなさいませんし、で、神、私たちが想像して私たちができるようなことを神様はしたとしても、神ご自身の栄光にはならないですね。私たちができないことを神様はしてくださるときに、あ、私たちの神様は、あ、全能なる神様なんだ、やっぱり本当に生きていらっしゃる誠の神なんだ、そのことを証しをするために、神様は私たちが想像できないことをいつも夢と幻を持って私たちに託してくださるんですね。私たちはそういうふうにしてですね、目が見な見たことない、耳は聞いたことない、まだ心の中に思い浮かんだこともないことを、神はいつも私たちにチャレンジとして与えてくださるんだ。信仰を持って固めるならば、それは信仰を持ってその準備しているならば、それは実現する。でも信仰を持たない人はそれを聞いた時にもう、ね、想像できないから、それは無理ですよ、私を見てください、私には何もないですよ、私は能力ないですよと言って言ったりするならば何も起こりません。あの出エジプト記の中に出てくるようにですね、モーゼがですね、80歳のモーゼが神様に出会います。さあ、私はあなたをエジプトの地に使わそう、私の民がそこで不益のためにね、助けを求めて叫び声を聞いたので、私はあなたを捨てて、そしてエジプトに、この送ろう、このようにおっしゃいました。燃える芝の中というから語られた、その奇跡的な神様の臨在の中で、モーセはですね、本当にびっくりしたんですけども、でも言われた言葉は、私を、モーセは、モーセに神様が、私を使うとおっしゃった。その時にですね、言ったことはですね、あ、もう、神様、確かにあなたがそう使わせてくださるのはいいかもしれないけども、私には何もありませんよ。80歳のよぼよぼのおじいさんが、ね、ファローを相手にして、エジプトの地からヘブライの神を救い出すなんて、そんなことはできないですよ。でも神様がおっしゃったことは、あなたの手には何があるのか、その手にはですね、羊飼いの古びた杖がある。それを投げ捨てるならば、それは蛇となり、そしてその奥を掴むと、またこの、なんて言いますか、その、主になっているんですね。つまり、神様は、あなたが使わされていくのは、私の権威を持って、私の働きをするために、あなたを使わす。あなたの手の中には、ね、神の権威が授けられたということを教えてください。そしてさらにですね、神様、私はもうですね、何もできませんよ、言ったときに、あなたを懐をですね、この、手の懐に自分の、あなたの手を差し入れなさいと言ったら、だからそれは台に置かされている。もうボロボロな台に置かされて、もう見ると無残なような状況になっている。もう一度懐になると、それは見事にきれいなすべすべとした手として癒された。すなわち、ね、人が恐れるようなことであったとしても、その恐れたことを神は解決し、恐れないものとして変化させることができるという力を見させられたんですよ。
ね、
そして、モーセはそれらのことを体験しましたけども、私は口の人でありません。私はですね、語ることが下手ですよと言えばですね、そうだ、神様も申し上げたんでしょうね。お前は確かに口の人であるという話が下手だから、あなたのね、お兄さんに連れて行きなさいと言って、お兄さん連れて行ったんですよ。だから、神様の前に私たちが、夢を実現させるために必要なことは、私にはできないが、神様には何でもできるんだ。
まあね、
私には恐ろしいことがいっぱいあるけども、その恐ろしいことがあったとしても、神が味方になれば、誰が私に敵対できようか。
まあね、
敵対するものは何もいないんだ。 災いに陥ったとしても、災いを手にて祝福と変えてくださる神が私の味方なんだと私たちはいつも信じなければならないですね。そしてさらに自分の能力の中をもし投げるならば、神様はちゃんと助けを与えてくださいます。いろいろな人を与えてください。それに私たちは神様を信じるときにですね、そのために計画し、そしてその準備していかなければならない。何のためにしなければならないことは何でしょうか。夢の実現には忍耐と熱心が必要であるというふうに書いてあります。私たち自分の人生を振り返ってみたときに、自分の願っていることを実現させた経験というのはいくつぐらいあるでしょうか。私は小学校の時にですね、私をさせていただいていると思うんですけども、一枚の写真が非常に嫌いな写真があるんですね。でそれは、家族と家族旅行でね、近所の人の家族と一緒に旅行してですね、遊園地とかいろんなところに連れて行かれたんですね。小学校の時でね、その時にですね、私のポートレートじゃないけども一人で立っている姿をきちんと撮ったその写真が私のアルバムにあったんです。それは正しいはずなんだけどもね、私はその時の状況を覚えておりまして、その中の心の状況をしているんです。もうちゃんと一人でね、かぶづけてこう立ってるんだけども、じーっとそれで、ね、その顔じゃなくてその心が見えるんですね。自分のその当時の心が。でその姿をちゃんと立って、まあ、ちゃんと自主でですね、立って写ってるんだけども、ね、何時かね、リリッシュ立ってるようだけども、実際は心がそうじゃない。もう全然もう心の中は不安で不安でしかない。ああ私の人生はこれからどうなるんだろう。もう劣等感とですね、挫折感で、もう頭がいっぱいになってですね、それから後にですね、太宰治の人間失格という本を読んだ時に、まさに私は人間失格だ。豊健三郎のですね、本の中ですね、なんとなくその心の中の悩みがですね、自分に通ずるものがそこでこの感じることができる。本当にですね、小さい時からですね、なかなか思うようにいかないんですね。で、幼稚園から小学校低学年ぐらいまでの間はもうですね、何でもできるという自信に満ちていました。そこで小学校4年から5年になりましたので、ね、成績は良かったんですけども、成績を維持するために、自分が人から褒められないために努力するのがもう限界に達する。こんな人生嫌だな、もうなんで人を気にしなくても、なんでその何て言うんですか、親を気にしなくても、もう周りの近所の人たちの、ね、声をね、おじさんおばさんたちの、ね、声を気にして、で目の前の家のね、おばさんたちを気にして、もうこのまま生きてたら私はどうなるんだろう。ですから不安で不安でしかなくて、私はもう今でも心はパニック、もう完全に破壊されるだろうか、もういつ破壊されるだろうか、いつ自分の心が暴露されるだろうか、自分の画が出てしまうだろうか、自分の罪がですね、もうブワッと出てくるだろうか、もうその写真の本当に中学時代でした。でもそういうふうにして私たち人間というのは生活しながら、自分自身、弱い自分自身を騙しながら、自分の弱い失敗を、過去の失敗を忘却のうちに陥れながら、そして未来をかすかな望みを持って生きているのが私たち人間だと思うんですね。そして生きていても特に確かなものはないです。神様は信じてないものにとって確かなものはゴールはないんです。これが、ね、満足できるのゴールは誰も持たないで、不安な中を人生は歩んで、そして不安の中に人生を終えてしまうんです。でも大学の時にですね、教会に行きました。そして聖書はメッセージを聞いて、本当だろうかな、もし神が生きているならば確かに聖書に書いてあることをおっしゃるだろうか、神が いるならば人はこうあるべきだと書いてある聖書の御言葉をおっしゃるだろうな、でもそれは現実じゃないよ、で世の中の現実はこれちょっと合わないな、合わないってことは現実じゃ、これは現実の神じゃないんじゃないだろうか、そういうことは述べた。ところがこちらではですね、心が喜んで、こちら側では頭がですね、神様を否定する。 頭は現実的にこれは現実じゃないよという叫びし、このまま、このまま、このいう言い方したら世の中と全然合わない人生を、もう世の中から出ていかなければならない、そういう人生を送らなければならない頭では神を否定している。でも心は神の言葉を受け入れるんですね。なんと平安のことがある、なんと神というのは素晴らしいものなんだ、こんなふうに生きれるならばもうそれはね、別な人生だな。でもこのように信仰を持って生きることを言ったとしても現実には合わないだろう。まあその葛藤の中にあります。で最後にもう大学卒業の間際にですね、もう最後に迫られたのはどっちをするか、心に従、心の叫びに従って心の平安を、平安を維持するこの神を信じる信仰の道に行くべきか、それとも心をね、騙して、ね、それを封じ止めて、現実合理的に人生を演じた頭で世の中で頑張るべきか、そういうことになるときに、どうせ死んだらどこ行くか分からないんだから、もう自分の納得いく人生をやらなあかんない、どっちを選ぶかな、もう中途半端な人生はもうここで選ぶことできないから、どっちにしようかなと、もう最後に決めたことは、いつも私は小さい時から考えていたのは、死ぬ時に自分の人生を振り返るというんですね、お人から聞くとね、走馬灯のように自分 の、 あの生涯を振り返ってみんな亡くなっていくというのを聞いておりましたので、ですから死ぬ時に過去の人生を振り返った時に、ああいろんなことがあったけども私の人生は、ね、満足だと、ね、言えるように死ん、まあ、でいきたいと願い、そしてクリスチャンの人生を選んだ。最初は戦いがあるかなと思いましたね、世の中出る前にね、どうもうクリスチャンであることを隠して信仰生活を隠していかなかんのかな、ちょっとも中途半端な生半可な社会になるのかと思いましたけども、もうここまでの決心からですね、もう最初からもうね、クリスチャンであることを神様信じることを絶対ね、表明していこうと言いました。そしたらですね、ね、教会の世界では生きれるかもしれない、世の中で生きれないと思っておりましたが、世の中の方が、ね、逆にあの受け入れてくれたんですね。もうあの世の中の人は、ああそういう信念があった方がいいよと、仕事をする人は、ね、仕事あのそういう会社に、従事するというよりはそういう信念は何か何らしい信念を持っている方が雇いやすいよと言われた社長さんもいらっしゃいました。まあ、道はですね、どんどん開けるんですね。でその時に思いましたのは、人の善意に寄りすがって生きてるんです。神様が人々の心を変え、世の中、私の人生の歩みを変化させて、神様が道を備えて私は生かされているんだ、導かれているんだ。それをですね、僕はその時に感じることができた。で、それを書いている時にですね、あ、そうか、教会というのは、クリスチャンというのは世の中を寄せることじゃないんだ。世の中でちゃんと立派に生きていけることができる、ね、責任を持った人の仕事をできる、そういうものがクリスチャンなんだという自信に満ちてですね、自覚に満ちて、世の中の仕事に従事することができるんですね。まあ仕事してるときですね、面白かったんですけども、時々ね、仕事でトラブルがありますよね。トラブルでこれどうしたらいいかな、これはどういうふうに処理しようかなって言った時に、それ聞いたらですね、よう分かるんですね。それはこういうことでしょ、で聖書で書いてるとは言わないの、これがね、すべきことですよ、これがまともな道ですよ、これが正しい道ですよ、言ったらそれがほとんどそれでいけるんですね、解決できるんですね。あ、神様を信じるということは人の道をしっかり神様の御言葉を通して教えられているんだな、世の中で生きるためのすべ、生きるときに人を生かし自分も生かされるそのすべを神様は御言葉を通して私に与えているんだな、ということをですね、体験させていただきます。ですから、どんな時にも私たちは、ね、世の中になって夢を神様からいただいたら、それが計画が実現するためにいろいろな努力をしなければならない。第4番目に、第4番目はですね、ここに書いてあります。神様の時を待ちましょうというのは、私たちは時をなかなかその選ぶタイミングをですね、逃してしまうことがある。私もよくあの仕事をしておりますと、仕事の面ではですね、時を逃してはいけないといつも言ってますね。タイミングがあるんですね。 現実できるかできないかじゃなくて、自分の人生を変える時があるんですね。自分の人生の岐路がですね、人生の大きな岐路がやってくることがあります。で、世の中の人でも時を得た人はその時代の、何ですかね、大きく飛躍的に人生を循環させる人をたくさん見ることができると思います。やはり時というものが大切だと思います。そして、私たちは、人間というのはですね、いろいろな時、この時にこうしたいという考えを持ちながら夢を描きます。そして夢を描いた時に、私たちはなかなかその我慢することはできない。我慢することはできない。自分のそのリズムがあって、自分の思いがあって、そして、自分の、まあ言えばプライドがあって、自分の計画があってですね、その計画と自分のプライドと自分の時をですね、神様にも当てはめようとしてしまう。ここまで順風満帆で神様を守って導いてくださったならば、もうこの時期に登場してくださるだろう。これがどう考えても、これがですね、常識的には間違いのない時だから、当然神様の時だろうと私たちは錯覚をしてしまう。ですから神様がことを進めていらっしゃるけども、物事がスムーズにいきますと、私たちが神様の前に出しゃばってしまう。神様が導いてくださり、祝福されて順風満帆に進んだ時に、私たちは当然神様ならこうされるでしょう、だからこうだと思いますよ。神様がなさっていることならば、当然、ね、世の中の時を見たら、世の中の時はここだから、多分ここが神の時でしょうねと私たちは勘違いします。私たちは全ての夢も、そして実現する計画も、そしてさらにその時も全部神様に委ねなければ、不思議なことでありますけれども、じっとですね、時を伺っているときに、焦らないで、何もしないで、神様に、委ねて、信仰生活をして、じっと耳を澄ます、心を澄ましてです、ね、心を沈めてですね、待っていると、見えてくるんですね。あ、こっち側にこの自分の夢を実現する、一つ の行動がたくさん起こされている。そしてあこっち側を見ると、あこっち側にもこれとこれがつながったら、あこの事業は今実現するのか、あ私 の, その今努力している勉強もずっと完成するのは、これずっとこっちの方でこの辺りで、その人手の延長線をずっと見ると、あ何年先の何月何日ぐらいだな、ということがですね、こういうふうに見えてくるんですね。だから私たちがもし神様の夢を実現させようとするときに、最後にしなければならないことは、忍耐をもって神様が働いていらっしゃるを眺めることと、そして神様が働いていらっしゃるを眺めてそれに従っていくことと、そして神様がその時を定めていらっしゃる時をで自分で奪い取ってしまわないで、神の時をこのじっと待つこと、この忍耐をしなければならないんですね。そしてその神の時が来た時に、私たちはどうすることなく、もう全てのことは準備万端整って物事が実現していくんですね。ですから神の時を私たちは探らなければなりません。そのためにですね、神の時を探るためにどうしたらいいんでしょうか。ね、時計見ながらですね、神の時はどこかとか、カレンダー見ながら神の時はどこか、そうじゃなくて、教会、要するに聖書の御言葉、そして聖書の御言葉が、聖書の御言葉はいいんですけども、聖書の御言葉も自分で読んでいる時に導かれて、もちろんいいんですけど、神が働かれるんですけども、でも、どっちかといって自分の好きな言葉に偏ってしまうからです。ですから、聖書の御言葉、すなわち、教会の語られるお言葉を通して、神様は、ご自分の土産、ご自分のために語られるんですね。もちろん家でも語られますよ。お祈りの中に神様語られますよ。でも、大きなことを、神様が特別な 重要なことを神様が語るときには会衆の中で教会で語られる行動の場所で神様は私たちの心に語ってくださる。ですから神の時を得るには、神様の時を得るには、神様の導きを確信するためには、教会で礼拝をして、兄弟姉妹と共に礼拝する、その時を私たちは大事にしなければならない。霊的な備えをしなければならない。そしてもう一つですね、必要なことをここに書いてある、肉的な備えもしなければ、要するに健康ですね、その健康であることですね。肉体的な健康はもちろん当然のことですけども、まあ一つ言うのはストレスをためないこと。だからここに書いてあるのは、肉的な健康を損ないように気をつける。そのためには教会生活は重要。教会生活を霊的な面で面倒いただきます。そしてもう一つ、教会生活を通して話に、神様の言葉し、真理、兄弟姉妹の言葉で励ましを受けるために教会生活が大事。私たちが一人で信仰生活してたら、もちろんですね、それで、いろんな橋場をですね、困難を乗り越える人ももちろんいるでしょうけども、乗り切れない、乗り越えれない人はいます。その時に教会に来ることによって励まされ、そして自分の霊性を吟味していただき、そして私たちはいつも兄弟姉妹が愛し合うことを通して、ね、体力を物質人体的な体力、人体的な精神的なものをですね、回復して私たちは神の時を待つことができるんですね。ですから教会生活はですね、私たちを束縛するものではないんですね。神様の導きをいただくため、神様の言葉を聞くために教会生活、そして同時に兄弟姉妹と共に祈り合い、励まし合い、そして私たちは支え合うために、教会生活は私たちの肉的な精神的なものを安定させるためにも教会生活は必要なんですね。あれが教会生活を最後にしなければならないという内容です。この一緒ですね、この2017年は夢と幻をしっかり持っていただき、最後にですね、ヨシュアの一章の6節があります。これですね、すいません、ヨシュアキですね、ヨシュア記の一章の6節を最後に、ここに神様は33歳ぐらいだろうと思いますけども、モーセの亡き後、指導者としてヨシュアに、指導者としての油を注がれました。そしてヨシュア記を見てもですね、その若いヨシュアがうなぎの硬い民というか強情な民を、300万以上の、ね、強情な民を治めるために神様の前に祈りに祈りました。その時に神様が言われたことはこういうことです。ヨシュアの一章の6節に、強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならない。強くあれ、大きくあれという言葉です。何度も何度も出てきますね。何度もな、ね、カナンの地に入るときに、ね、恐れないで、ヨルダン川の魚巻く川を恐れないで、強くあれ、大きくあれ、神様の御心は実現するんだから、だから信じて、ね、洪水のように逆巻いているヨドラに信仰を持って入り込みなさい、そうすれば道は開けると神様は言います。また、カナンの地に入ってすぐにやってきたのは、エリコという、頑丈な城が彼らの行くべき、行く道を塞いでおります。神様がおっしゃったことはですね、ね、強くあれ、大きくあれ、信仰に固く立ちなさい、そうすればエリコは難なく落ち、あなたの手にエリコを手に取ることができるだろうと、このようにおっしゃいました。私たちが、ね、持たなければならない内容はですね、強くあれ、大きくあれ、信仰者らしくあれ、クリスチャンらしくあれ、どんな時にも希望を失わないクリスチャンらしくあれ、どんな時にも勇気を失わないクリスチャンらしく強くあれ、これを私たちはこの2015年しっかりとですね、捉えていきたいと思います。2017年の御言葉はエペソ書の中の御言葉で、教会は教会に行って私たちは一つとなって、神と一つになって、そして人生という事業を起こしているんだ、事業を進めるんだ、そういう気持ちを持って2017年は歩んでいきます。 愛する天のお父様、あなたの目の中に私たちを導いていてくださることを感謝します。もう2017年は団体礼拝、集中礼拝を兼ねた団体礼拝があり、2回目の集中礼拝になりましたが、神様、あなたは私たちが神様あなたの地元に来ることをいつも待ち遠しく、首を長くして待ち構えていらっしゃったことを感謝します。今年1年、力強い働きをさせようとし、恵みを体験させようとし、全能なる神が あなた方の神であることを体験させようとして、礼拝の前と導いてくださいましたことを感謝します。私たちは力を受けて、そして望みをしっかり握りしめて、この2017年を大きく成長するものとしてくださいませようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。